本日は新約聖書の使徒言行録6章1節以下に記されている御言葉に耳を傾けながら神様を礼拝したいと願っています。でこの使徒言行録という文書ですが、前にも申しましたけれども、イエス・キリストが天に上げられた後、神の聖霊を注がれて誕生しました、キリスト教会の初期の頃の歴史を記した書物であります。この時期特に教会は使徒言行録のこの6章の一節にもありますが、神の導きのもとに弟子たちの数も次第に増えて、活動が広まっていく、そういう状況にありました。ただそのように、活動が広まってまいりますと、成長していきますと、さまざまなことが起こります。例えばこの使徒言行録の少し前の方に記されてありましたが、弟子たちの宣教活動が盛んになるにつれて、当時のユダヤ教を中心とした社会と衝突が起こってくる。ユダヤ教の側でも初めは教会のことも黙って見ておりましたが、その勢力が増してくるにつれて無視できなくなり、迫害の手を加えてくる。そういうことが起こるんですね。弟子たちを捕らえて、最後には弟子たちを捕らえてイエス様のことを述べ伝えることをやめるように、圧力をかけてくる。言うことを聞かなければ死刑にすると、そこまで行くのです。そんな危機の中で、教会は何よりも聖霊の導きを求めました。そしてその聖霊によって励ましを受け、新たに確信を受けて、より力強く御言葉を語る力を与えられていったのです。そのようにしてますます教会は広く広がっていった、そう使徒言行録には記されております。しかしそうした危機というのは、ただ外から外部にいる敵からばかり来るとは限りません。成長していく群れ、その内部から内側から命を脅かすような危機が起こってくることもまた決してないわけではない。でこの使徒言行録の6章もまさにそういう一つの例であります。この6章1節にある通りですね、こう書いてあります。その頃弟子たちの数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。短くこの言葉の背景を説明いたしますと、ユダヤ人といいましても、全ての人がパレスチナ地方の、いわゆるイスラエルの地、ユダヤの地に住んでいたわけではありませんで、さまざまな事情がありますけれども、もう周辺の多くの国や地方に、いやもっと言えばもう世界中にユダヤ人たちは、移住して住んでいたのです。ただ、そういう中で、もともと外国で生まれ育ったけれども、後になって、ユダヤの地に戻ってきて、そこで生活をするようになる。そういう人たちもやはり出るんですね。で、そういう人は、ユダヤの地に住むユダヤ人でありながらも、言葉はそれまで慣れ親しんでいた、世界の共通語である、ギリシャ語を、使っておりました。ですから、ここにあるギリシャ語を話すユダヤ人とは、そういう背景を持ったユダヤ人たちの、そうです。そして、教会の中にも、そのようにギリシャ語を話すユダヤ人の中から、イエス様を信じて、教会に連なるようになった人たちが、結構いたのです。ところが、そういう人々は、もともと、ユダヤ人でありながら、 この地で育ち、この地で生まれて、まあ、ユダヤの言語であるヘブライ語を話すユダヤ人、まあ、いわば生粋のユダヤ人から見ますと、どうも違う人たちだというイメージに移ることが、まあ、あります。まあ、人間誰しもそういうところがあると思うんですね。ちょっと違うところがあれば、どうもあなたたちと自分たちとは違うんだ。まあ、そういう感情からこう抜け出すことができない。そして、まあ、双方の間にいつしか、感情的な、まあ、摩擦というのか、すれ違いが起こり、まあ、差別的な思いすら生じてくる。それがあるとき、まあ、この教会の中で、まあ、目に見える形で突き出した。それがこの六章一節の出来事なのです。初期の教会には、教会では、身寄りのないやもめの人たちを支えるために、まあ、食事などの日常生活上の配慮をしておりました。まあ、日々の分配と書いてあるのは、そういう教会のしている、まあ、愛の技、奉仕の技なんですけれども、まあ、悲しいことに、そのような愛の技をめぐって、ある日、ギリシャ語を話すユダヤ人と、ヘブライ語を話すユダヤ人との間に摩擦が起こり、不満の声が漏れ始めた。それがここでの問題なんですね。特にギリシャ語を話すユダヤ人たちは、やはり自分たちは、まあ、よそ者である。まあ、そういう思いもあったんでしょうか。自分たちのやもめが軽んじられている。差別されている。まあ、そういう思いを隠しておくわけにいかなかった。その中で、教会が一つの、内側から一つの危機を迎えたわけですが、まあ、そういうことに対して、初代の教会がどのように対処したのか、それが今日の箇所のポイントになります。まあ、もし、そのようなことがですね、私たちの教会の中にあったとするならば、まあ、決してないとは言えないと思うんですが、まあ、そういう時に私たちはでは、どのように対処するでしょうか。まあ、そのことも思い合わせながら、見ていくと、そのメッセージがはっきりと押してくるのではないかと思います。で、この件に関しまして、まあ、まず、はじめに、こう、まあ、お伝えしたいというか、私たちが注目したいのは、まあ、教会のリーダーであった弟子たち、まあ、12人の人たちは、この問題を、教会の本質に関わることとして、正面からきちんと、こう、受け止めていったと。いうことです。たかが食べ物ではないか、物の分配ではないか、物質の話ではないか、そんなことで騒ぐなんて不信仰じゃないのか、そういう精神主義を彼らは振り回さなかった。また、お互いに神様を信じている者同士じゃないか、そんな感情的なことにこだわってないで、少々のことは我慢し合おうじゃないか。そういう、なんて言うんでしょうね。信仰と愛を盾にとって、不満を持つ人たちを抑えようとはしなかった。そのようにして、問題を、まあ、蓋をするというか、片付けてしまおうとはしなかった。信仰だ。信仰なんだ。教会の群れなんだと言って、教会の問題を、避けようとしたのではなくて、むしろそれを教会の課題として、教会自身が初めて追いうる課題として、正面から受け止めていった。そのことにまず注目したいんです。まあもちろん何でもかんでも取り上げればいいというわけではなくて、まあ教会の中には、少々のことは我慢し合いましょうよと言って済ませればいいことも、それはそれであるかもしれません。そういう方がいい場合もあるでしょう。またそのように私たちが自分を訓練しなければいけない面も確かにあるかもしれない。しかし、それがただ問題を隠すだけになってしまうならば、 それは決して教会にとってふさわしいあり方ではない。また信仰者にとってふさわしいことではないはずです。また、食べ物といったこう物質的なこと、また人間の感情に関わる部分に関しては、まあ、あまりそういうことを喜んで取り上げる人はいないと思うんですけども、ただそういうものを、それは些細な問題なんだ。そんなことはみんなが自分で処理すべきなんだと言いたくなる。でもそれでは私たちの本当の成長ということがあるのかどうか、教会としてのまた成長がそこであるのかどうか、私たちは考える必要があると思うんですね。問題が起こること、まあ、確かにそれは好ましい話ではないでしょうけれども、問題が起こること自体が悪いわけではないんです。むしろ、一人一人が生き生きと動いている教会であれば、何らかのことがそこで起こってくる。で、大事なのは問題をなくすことではなくて、それをどのように受け止めて、どのように教会として乗り越えていくのか。で、その受け止め方によって、初めは問題であったことが、教会の成長に欠かせない糧に変えられていく。はじめは厄介なトラブルでしかなかったことが、本当に神様の祝福を新たに発見して、神様の恵みの中で生きていく宝へと変えられていく。そういうところに私たちの教会のまた交わりの喜びが、宝があるのではないでしょうか。その意味で、この今日の使徒言行録の物語は大切なことを教えてくれています。食べ物をめぐる問題かもしれない。単なる感情的なこじれかもしれない。でもそれを大切に受け止めながら、そこから教会における大切な務めを、奉仕や愛に関わる大切な務めというものを教会は見出していったんです。ただその時にもちろん大切なポイントがありまして、それを外してはならない、そういうところがあります。それは、まあ、6章2節にある言葉を、まあ、用いるならば、神の言葉をないがしろにしないということであります。神の言葉をないがしろにしない。で、ことは食べ物に関することです。そんなことは一時神の言葉なんて持ち出さないで、さっさと処理すればいいのかもしれない。いや、でもそうではないのです。ただ事務的に、人間的な方法で、まあ先ほども申しましたけれども、片付けてしまえばいいという問題ではなくて、いや、むしろそういう時にこそ、私たちは神の御言葉に尋ねなければならない。そのことを通して語っておられる神様の御声をやはり聞き取る心を持たなければならない。そういう耳をまた持たなければならない。まあ、神様ももちろんいろんな方法で語られますけれども、案外多いのは日常の生活の中の何ということはないことの中で私たちに語られるということです。別に高尚な神学議論や学問的な聖書の勉強を通してだけ神様の声が聞こえてくるわけではない。もうそういうものとは全く関係ないように思われるような食べ物のこと、感情的なこと、些細なことの中で神様は語っておられることが決して少なくないのです。そういう声をおろそかにしていては、私たちは神様、神様と言いながら、実際に語ってくださる神様の御言葉を聞き損なってしまうことが結構多い。具体的に私たちの生活の中で私たちと出会ってくださる神様とすれ違ってしまうことが多いのです。 私たちが日々生きている、まあ、ある意味でそれに足りないように思われるような、そういう場面の中で、場面において神の御声を聞き、神の御心を見出していく、そして神様に従うことを、神様に従う道を見出していく、実行されればすぐ分かると思うんですけど、言葉で言うほどたやすいことではありませんし、言葉で言うほどきれいなことでもないんですね。なんか泥沼を行くような思いになることが、で自分はなんと神様から遠いのであろうと思うことすらありますけれども、いや、そういうことを、無理する必要はありませんけれども、負えない重荷を背負い込む必要はありませんけれども、そのことを軽く見ないで、そこにこそ神様の恵みがあるんだと、一つ一つ信仰を持って関わっていくこと、それが本当に神様の恵みを見出しながら生きていく私たちの歩みにつながっていくんです。そしてそういう積み重ねの中で、教会生活もまた、また教会というものもまた成長させられていくことを、そのことをやはり心に留めておきたい。特にこの場合、12人の人たちは、2節3節にあります通り、特にこのために新しい務めを作って、それにふさわしい人物、7人の人物を選びました。中心となる人たちは、彼ら自身は祈りと御言葉の奉仕に専念しよう、問題が起こったからさあ大変だと言って全員でワイワイ何かをするのではなくて、自分たちはまず神の御旨を求め、御言葉を語ることに専念しよう、そしてその中で神の御言葉が支配する中で、ふさわしい七人の人物を選び、その人たちが中心になって具体的な解決に当たるように、そういう体制を作ろうとしたんですね。で、歴史的に見ますと、この七人の選出が、私たちの教会でも今なお仕えてくださっている執事の務めの始まりと、その少なくともその起源の一つになっていると言われています。それだけ大切な事柄が、こういうある意味ではみっともないことから始まっているんだということを、それが決して恥ではないし、私たちがおろそかにすべきことではないのです。本当に教会が、神の教会としてどのような在り方がふさわしいのか、もちろんこうすればやればいいと、決まっているわけではありませんけれども、御言葉の恵みのうちに見出していく、そういう歩みを私たちもまた大切にしていかなければならないと思います。このように、見てくればもうこれで終わってもよろしいんですが、わざわざ申すまでもないのかもしれませんが、大切なことなので、最後に、このように選ばれた奉仕の務めについて、少し違う角度から、あえてもう確認して今日は終わりたいと思っています。今申しましたように、人たちは、自分たちは祈りと御言葉の奉仕に専念し、この日々の分配に関しては新たに選ばれた、七人の者たちに委ねようという決断をしています。で、これは、やっぱり御言葉の奉仕が大事なんだと、それが一番大事なんだということを言いたいわけではないんですね。 むしろ反対に、その日常的な愛の奉仕に携わる務めがいかに大切であるか、そのことを私たちに教えてくれている、そういう言葉として、ここに留めておく必要があります。人たちは、自分たちは、日常的な細々とした言葉、放っておいて、大事な大事な御言葉の奉仕に専念しよう。雑用に関することは、雑用ばかりを選んで、その人たちにやってもらおう。そういうことを決めたわけじゃないんですね。そんな乱暴な受け止め方をしてしまうと、その執事の職に関しても、教会としての本来の意図から外れてしまう危険があります。先ほども申しましたけれども、人たちは、食べ物に関することはどうでもいいから、自分たちは手を染めないで、雑用係に任せましょう。そういうことをしてるんです。言ったわけじゃないんです。全く反対なんですね。そういうことを、そんな風に乱暴に、教会とは本来関係ないこととして扱うことがないように、教会の大切な事柄として、神様の御心にふさわしい形で行うためにこそ、特別にそのことに心を用い、体を用いてくれる人たちを選んだの。人たち自身が、御言葉の奉仕の合間に、片手間にそういうことをやって、やればいいという問題ではないのだ。そんな安易に考えていい問題ではないのだ。もちろん、御言葉の奉仕は、それとして大切ですけれども、そのもとにあって、御言葉を中心にして、一つ一つの日常的なことをふさわしく行う必要がある。まあ、たまたま今私もはっきりさせるために雑用という言葉を使いましたけれども、本来私たち の生活の中に雑用なんてないんだという意見がありますね。雑草という草はないという言葉もある通り、雑用という用事はないんだ。それは私たちが雑に考えて雑にやるから雑用になってしまうんだ。すべてのことは私たちが心を尽くしてまして信仰に生きるならば、神様から託されている音として心を尽くしてしなければならないし、またそのように工夫して神様の愛がそこに伝わるようにすべきことではないのか、そういうことを聞いたことがあります。ですからこの6章の3節では、この新しい務めを担う人を選ぶときに、霊と知恵に満ちた評判の良い人を選ぶようにと言われています。まあ、これは誤解しないで大事なんですが、大事だから優秀な人を選びなさいよ、有能な人を選びなさいよという意味ではないんです。まあ、知恵と言いましても、それは、この世で優れているかどうか、この世的に有能であるかどうか、まあそれも全く無視していいかどうかは別としましても、そういう意味ではなくて、やはり本当に神様の御心を重んじる心があるか、そして助けを必要としている人たちのことを本当に理解して、心から配慮することができる心があるかどうか、またそれだけの、まあ、時間があったり、体力的な問題があったり、そういうことにおいても可能かどうか。実際ここに、選ばれている7人の人物なんですが、特に一番初めに出てくるステパノという人を見ればすぐわかるんです。この人、雑用係じゃないんですね。このすぐ後にステパノはちゃんと伝道者の働きをしているんです。それだけでもやはり神様に仕える思いを持った人にして初めてこの務めを 本当に御心にふさわしく仕えることができる。まあもちろん私たちみんな罪人ですから、本当にその人の痛みを負い、人の助けを担うということ、それを本当に神様の御心にふさわしくできる人は、やはり誰もいない、一人もいないんですね。ただそういう私たちが神様に許されて、自分自身も神様の愛を受けながら、この務めに携わる謙遜さを持ち、信仰を持ち、そこに共に神の恵みを見出し合っていくような、分かち合っていくような、そういう務めを私たちは重んじなければならないし、またそのような教会でありたいと思うのです。まあたまたまでありますが、私たちの教会でも先週の定期教会において、まあ羊の務めに使えてくださる方を選びました。霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人、ちょうど7人、選びました。ただもちろんそれはその人たちにお願いしますというだけではなくて、本当に教会がこのような日常的な愛のことにおいて、いや逆にまたつまずきや試練のもとになるようなことにおいても、本当に神様の恵みを豊かに分かち合っていくことができるように、神様から与えられた道であります。その務めを私たち自身、教会全体が大切に思いながら、そこに神様の豊かな恵みを見出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、教会があなたによって集められて、私たちの教会もまたここに、この一年に対する、先週は定期総会を開いて、この一年に対する新たな歩みを歩み出すことができましたことを感謝します。そこにおいて、様々なことがあります。喜ばしいことも、誇らしいこともあるかもしれませんが、また多くの悲しいことがあり、つまずきになるようなこともあろうかと思います。しかしそのすべてを通して、あなたは私たちに信仰を教え、また愛の技の豊かさと尊さを教えてくださることを信じ、感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたの家族として、その愛の技を重んじ、そのために選ばれた務めを真実に重んじながら、あなたの愛を、恵みを明かししていく群れとして成長していくことができるように、どうぞ導いてください。そのようにして、また多くの方があなたの身元に集められ、あなたの愛を表し、受け表し、使える一つをされていくことができますように、私たちを導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今祈り捧げします。アーメン。